そうですね。以前のところと重なって、初めのところは重なってやりますが、このヨハネ福音書では、一つ一つの言葉が様々なこう余韻を持っている、膨らみ、あるいは奥行きを持っているわけですね。で同じ言葉を、もうこれは学んだ、終わったということは決して言えない。例えばですね、数学なんかで、二次方程式の解き方なんて分かったのも終わりですね。これは聖書のことだったら分かったということは決してできないことですね。それで、前も学んだって言いましたけど、あれはそもそも本質で礼拝って学ぶってことで、聖なる礼を受けることなんですね。学ばれることは信仰と関係なく、どこの学校でも塾でも競争、ために学ぶ。それはしているわけですね。信仰と全く関係ない。むしろそんなのも伏せてしまえと。そういうところでも数学でも英語でも一生懸命学んでやると。大学を受けるために。学びそのものはどこでもいろんな形である。自動車の運転の頃も学びやというところもありますね。そういうことで、学ぶということは聖書では本当にわずかしかないんですね。当然学校教育とか本とかいうのなかったわけですから。私のうちにとどまれというですね、分かりやすい言葉で繰り返して言われていますが、で今日のところもですね、今はもう一つ前から前ですね、あなた方は悲しんでる、もうどっかいなくなると殺されるとか言われてます。だけど再び会う、これは勝ちしたキリストと再び会うということですね。で聖霊様と出会う、聖霊を受ける、それをこういう形で最後の時にもはっきりと繰り返し言ってるわけです。そうして初めたら心から喜ぶ、その喜びは神に結びついてるもんだから奪い取るものはいないというぐらいに非常に強固なものだ。さっきも高橋さんが3本の御言葉で、その日は顔と顔を合わせて見る、神様のその時ですね、私たち復活の時にははっきりと分かる。これは顔と顔を合わせてっていうことを御言葉を使って、神様の顔を見るっていうことはあんまり普通にはしないかと思いますが、この神様を信じる人々、聖書のためには顔と顔合わせてという方が使われているわけです。それ一方では人間同士も顔と顔を合わせて会うということの重要性ということなんですね。パウロもローマの人の手紙で、まだ会ったことはないけれども、そのうち顔と顔を合わせて会いたいと、そして聖なる霊を分かち合いたい。キリスト教の特質っていうのはそういうふうに自分が会いたいから、もう自分が受けたものを分かち合いたい、だから会いたいんだと。いつもそのように自分中心でないということですね。でその元はイエス様が与えてください。誰も奪い去られることはないような復活のイエスと会ったその喜び、この世の喜びっていうのはもう簡単に奪い去られる、単なる偶然的なことでも、今オリンピックって言ってますが、私自身はもう以前からオリンピックと全く見ないけど、ニュースの時にパッと見ようと思って、いっぱいするから時間がないからもうほとんど見ないけども、ニュースの中でサッカーでなんと見てた人として大きい喧嘩になったとか、柔道でもうちょっとでなんか罵りやったりで乱闘騒ぎになりかねないとか、そういうニュースの欄を見ましたけれども、あるいは何かの審判がすごい間違ったりとか争いになったとか、そういうようにですね、喜びっていうのはほんのわずかに一瞬何かサッカーで ほんのわずか1ミリか何ミリか知らんけれども、足が出とったら出とらないで、それが意味がない。失格みたいになったとか、ちらっと見ただけですけども、そのぐらい履かないわけですね。野球でも、ある枠からちょっと超えたホームランで大よくですけど、そこまでで、パッと受けられたら、高いフライを打った。もうホームランでも何でもないとアウト。まあ、そんなふうに非常に脆いっていうことですね。そもそも、すごい金と時間とエネルギー、国の費用もだっさりかけて、一年間何年間も走ることばっかりとか泳ぐことばっかりして、一秒少し早かった。それが一体何の意味があるのか。まあ、国で大騒ぎ、それは要するにお金のためですね。お金で養成してる。で、一番金メダルってすごいお金くれるんですね。ロシアなんかの予想の国も日本もそうですけど、莫大な金をくれるようになってしまったんです。お金で釣ってるという。そういうふうにですね、この世の喜びっていうのは、背後はもう、こういった人を利用してまた、いろんな会社を設けようとしているということがあって、そういう喜びっていうのを至るところで報道されて、写真も大きく出たりする。だからそういうのを見ておると、全くそのようなお金とか権力とか、偶然とか、鍵がちょっと置いて入らなかったら、そしたら一瞬蹴る具合がゴールから入らなかったら、だから何もない。一瞬、ほんのわずか一瞬、鍵の具合とか蹴り方が口に当たりたい。ボール。入ったら大喜び。そういうものじゃなくって、風が吹こうがですね、怪我をしようが何やしようが、関係なく誰も奪い取る。そういう偶然が奪い取るとか、そんなんでないというか。そういう喜びがこの世界にあるということはですね、とってもこれは素晴らしいことで、この一言でもですね、しっかりあったら、そういう喜びがあるんだと、この世界に。でもここは学んだ、終わったということはありえないんですよね。そのような強固な喜びを持つということは、非常な時にはですね、苦しい試験を通っていかないといけないということもある。迫害の時代なんかまさにそうです。でもその時に確かにですね、主にある平安なり喜びは、どのような迫害、殺されるという前であっても、ある種の喜び、平安を奪いされなかったという人たちの証言が残されている。まあ、そういう喜びや平安があったからこそ、到底普通には耐えられないような厳しい拷問や迫害に超えて、イエス様を信じる、続けることができなかったわけですね。そういう歴史的なことを見ても、ここにあること、本当にあるんだと。そんな喜びだ。普通は、ちょっと一言誰か何か言われたら、すごいショックを受けたり、この頃の SMS ですね、ショートメッセージなんかで、ちょっと言われたら、それがすごく負担になって、もう耐えられない、とか言って、それで何度かやるのかやられたら死んでしまう人ですよ。そのように、簡単にですね、いろんなこの、連絡、通信ができる、写真も何もこんできるような SNS、というものができて、非常に便利になったということもいろいろあるけど、あれによって夜中もずーっとあるいは離れたところからずっといじめられて、喜びどころか苦しめられるという人もたくさん出てきてしまったんですね。そういうこの世において一層ですね、この箇所はとても重要なものです。誰であってもどんなにこの華やかなオリンピックと一番になるとか何の関係もなくても一番下でもいい。迫害なのでイエス様も一番下に置かれたんですね。殴ったり、唾吐かけられたり、そして、むち打たれたり、そして、重い十字架を背負わされたり、最も悪い犯罪にも同じようにされたわけでした。それでもですね、最後のイハネーデンの言葉では、苦しい先もあったけれども、すべてが完成した。ということを、で、神様のもとに帰っていかれたというわけですね。3日間、力を復活したということにもなっているわけですが、まあ、そこでですね、だからこそここで、 その喜びって何かというと、復活の喜び、セイレイタオ。その前に必要なことは、罪の許しであるわけですね。まあ、それがほとんど同時に起こる場合も、復活をした人の持った喜び、それに影響されて、このイエス様の喜びを分かるようになる人もおるわけです。この復活の喜びっていうもの、私の場合は、まず復活じゃなくて、まず十字架だったんですね。十字架によって私の罪が言われてみたらいっぱいある。それを黙って蓋をして、とかいうことじゃなくて、それが清められて、また人間なら許してもらわない、もらえない。許していただいた。そこが私の全ての出発点だったわけです。そしてその後、聖なる霊を与えられる。あるいはそういう人々がどのような人たちだか、まあ、徐々に分かってきた。というところである。ですね。で、これを受けてですね、その日にはもはや何も尋ねないというぐらいに、聖なる霊が、本当に教えるからということではあるわけですね。そしてここではっきりではなくてアーメンアーメン、まことにまことにテールイダトゥルスト、アイトゥルーリューと、はっきりという名詞性ではなくて真理を言っているんですね。アーメンアーメンと、もう日本では形式的、クリスチャンの間でもアーメンって形式的に祈るような言葉にさえなってしまっていますが、そうではなくて本来このヨハネ福音書で言っているアーメンはですね、真実を言うということなんですね。これは国会詩人から英語訳では大体そのようになっていることを示してきたところです。これは特にヨハネ福音書に多いんですね。アーメンが2回繰り返されている。で、これは重要なことに言うときにこのように言うんですが、このところを見たらですね、今度は与えるということ。あなた方は私の何よって何かを父に願うこと、父に願うことは祈りですよね。祈り願う、同じ意味で使っていますが、そしたら父と与えるんだと。このあたりがですね、この大きな区切りになってますけれども、さっと、ああ、よくわかったという人が少ないんじゃないかと思います。だってこれは、ずっとイエスの3年間もおったんですね。イエス、何よっては全然願わなかったと言われてちょっと意外な。そしてそれを願いなさい。そうすれば与えられて喜びで満たされると。このようにですね、この喜びで満たされる。さっき言ったことは、父なる神が与えられるから、その与えられるものは、これは聖なる霊であるわけですね。聖霊が与えられるということは、イエス様が与えられる。そのイエス様すべてを持っている。力も忍耐力も憎しみを消してしまう力も、相手がどんなことあっても許す力も、みんなをイエス様は持っている。そのようなイエス様のわずかの部分でも与えられたら喜びって言って、そしてわずかでもそれで小さな心が満たされていくと。でそのイエス様の名というのは本質で、これは何かというように復活ですね。復活して聖なる霊となる。でさらに十字架で死んでみんなの罪代わりになって死なれる。それがイエス様の本質だったわけです。イエス様が生まれた時にその名前をイエスと名付けなさい。それは罪を許すからだ。罪からの解放だと、あのイエス様の誕生の時にも言われたことです。イエス様というのは全部の人、どんな罪深い人でも立ち返ったり許しを与えると。人間の世界では大きな罪を大体を殺したりいっぱいしたら、これは死刑ですね。 どんなに悔やらせもとっても死刑って免れないっていうことがあったりですね、終身刑になったりしますが、あの十字架で隣におった人、死ぬ間際に、まあ、やはり十字架で貼り付けにされるぐらいだから、非常に重い罪を犯していたんだ。けれども、イエス様に方向転換をして、そして願った。イエス様は復活の死だと信じて、というのは、あなたが御国に行った時に私を思い返してくださいと。その愛を注いでくださいと。それだけで今日、パラダイスに行くと言われたぐらいです。そういうふうにですね、イエス様の本質、復活をする、罪を許すという、そういう本質を信じて願った時には与えられる。そうして確かにあの、十字架で食い付けにされた一人の重い犯罪人は、最高の喜びで満たされて、この世を去っていった。それは、私たちはもうですね、小さなレベルでは似てる。大きな罪を犯して、誰からでも悪く言われると。そういうことがあったとしても、イエス様の本、何によって、その罪の許しの本質と復活をする、その力を与えてくださるイエス様。言うたら、確かにそれ与えられて、どのような悪いこと言われても、また見下されても、それに耐えて、その苦しい中で帰って、深い喜びを感じるんだ。ということなんですね。そのような類の喜びは消えることがない。でこの世の楽しみ、これはまあ、愛しの娯楽、スポーツもそうですね。それ一番、あとお金が大量にばらまく権力がある。質問だから見にくいものになるわけです。もう本来は、ボールを蹴ったり、かけっこをしたり、缶蹴りをしたり、格闘をしたり、そういう類の娯楽、みんなが楽しくやれば体も良くなるしですね、気が晴れると、血液の循環良くなるわけですね。あなた方、本当に神様の御心にかなうようになれと思ったら、一番になって褒めたたえられるようになって、一番使えるものになれと言われたけど、今のスポーツみたいなのは、まず一番ばっかり繰り返してるんですね、金メダル。まあ、どうでもいいことですね、本来。まあ、とにかくそういうことで、ここのところ、非常に単純なわけですね。願っただけで、他に何もいらない。そしたら与えられて喜びで満たされる。これほど簡単なことはないですね、単純なこと。この世の本当の栽培の世界って、ね、この非常に単純な。誰にでも開かれてる。ここにはですね、本当にあのオリンピックの莫大な金。そんなもの、何もない。一番なられたら、一切ない。この世では、豊かな生活というと、まあ、学歴が必要だと。高校卒で初めから差がある。とかいうことで、どうしても学校、進学。それから健康第一。それから家族も良くなかったら、それだけの大金を出してくれない。でも、そのまま何もなくても、むしろそういう親もいない。お金もない。病気でもある。そのような人であっても一層ですね、神様から与えられるものを感じたの。結核で重症の方、祈りの友、元はそうだったんですね。最も家族からも捨てられて、周りの人からも忌み嫌われて、もう自分はダメだと。もう死ぬほかないと思って、徳島の大きな病床でも、そこで長いことおった人から聞いたけど、もうしばしば、船に大東区の吉野川まで行って身を投げるとか、裏の林で首を吊って死ぬ人がおったんだ。そのようにですね、家族からも結婚からも離婚もされて子供もいない。周囲から出ても廃業闇だと。もうどうしようもないと思って絶望して死ぬ。でもそういう闇のただ中で、祈りの友も起こされたんだったんですね。で、そこでその人たちがしたことは、ここから祈り願うことだった。神様の御国を死の祈りであったように、みんなが生徒される。これはみんな神様の本質は別格のものだとするんですね。 単に崇めるっていうやつが悪いわけですが、あらゆる大きなもの、権力あるもの、あるいは神々、神社、そんなものに全く別なんだ。いかなるそういうものと別の存在、それは全能であり、しかも完全な愛だ、金、清物だ。そういうふうにみんなが思いますようにっていう、偶像、神でないものを拝まないように、本当の神を拝みますようにっていうのが、皆が聖とされますようにですね。非常に広がるように祈る。御国、神様の愛と真実のご支配が私の心にも周りの人の心にも苦しんでいる人たちのところに来ますようにと、この全世界包含する祈りなんですよね。で、私が他者の人の罪を許したように、これ神様を見上げてたら、おのずから許そうという気持ちになるはずですね。この人を見つめて自分が何を傷ついたかばっかり思ってたら許さないってなるけど、悪いことを言われてされたとしても、しっかり愛の神様、自分を許してくださった神様を見つめてたら、そういったあの人は嫌いとかですね、許さないとか言っても、だんだんと薄れていく、溶けていく。そういう意味で、私が誰かの罪を許したように、私の罪を許してくださいと。私がですね、許さなかったらもやもやしたままですね。許さないということは、相手の人と自分の間に何か良くないものが壁としてある。神様を見つめていたら、その神が自然と消えていく。ということで、誰かなんか心の奥でやっぱり憎んでるっていうことがだんだんと消えていくということで、そういう状態で、イエス様の、これは復活の力を受けたそうな、聖霊を受けたら、あるいは命の水で流されたら、その憎しみやら、悪いことを受けたとかいうのを消えていくわけですよね。そしてそのイエス様がその罪を許し、復活のイエス様だと。復活してくださる。罪を許してくださる。そのイエス様にお願いをすれば、与えられる。一番大事な聖なる霊が一生与えられるということなんですね。このように、キリスト教っていうのは本当に単純なんですね。クリスチャンとなるために洗礼式をする。とかいう表現についさっきもあったんだけれども、クリスチャンになるために洗礼式をする必要は全くないわけです。私自身がそうだったんですね。聖書にある通り、洗礼のヨハネは水で洗礼をする。しかし、後から来る方は聖霊によるバプテスマを受ける。一人の子も最初でもイエス様も言われたもそうだったんですね。復活したイエス様。ヨハネは水で洗礼をするが、私は聖霊をもって洗礼をする。授けるんだと。そのために人たち何したか。ただ祈って願ってた。だから祈って待てとイエス様も言われたわけです。その時も、信じる人が集まって祈ってた。二人三人でも集まったら一層イエス様が中にいてくださってる。それは確かなことですね。で、今日は、この集まりとしては一番少ない三人というぐらいですけども、私たちもし一人一人だったり、今私も感じているのは、ただ三人でやってもイエス様の約束を一生感じるわけです。二人三人でも顔と顔して集まるというところに、そうイエス様が来てくださる。ということですね。だから昔は遠くのところから朝早く暗いうちから歩いて、なるほど、集まる場所へ行っていたわけ。車も自転車も何もない。
ただ歩いてた。
ということですね。この単純さっていうのは、この聖書に、旧約聖書からあるわけですね、実は。それはパウロの場合は、十字架の罪の許しを知る前に、復活をしたイエス様、聖霊になる契 キリストがパッと語りかけてくださった。それによってパッと光で目が見えなくなって、自分は本当に何も見えていなかったんだということを深く思い知らされ、そしてしばらくで取ってきて別の人が使わされて拾いてくれて初めて磨きだった。その磨き表面、神様が直接イエス様を開いてあげたようだそうだけど、わざわざ他の人をまた呼び出して行かせて、このように人が目覚めるためには人間を使い用いられるということによくある。私の場合も一冊の本書いてある柳原という人を使わせてくださったわけです。だからこそ私たちもまた私たちが書いたものや言葉あるいは行動によって誰かが復活のイエス様目覚めるように、十字架の罪の許しが分かるように願って、それと、どっかで何かが聞かれるということなんですね。私たち、目で見える結果を見て、あ、聞かれた、どうこうって言いますけど、これは神が霊であると言われて、祈りも霊なものだから、どこでどのように聞かれたか、その分からないことたくさんあるはずなんですね。神も霊的で悪いことも戦争一歩起こっても、死んでる人は死んでるように、祈りもないですね。祈ったら必ず何か良いことをしてくださってる、どっかで誰かに、自分の含め一番分かるのは自分自身。誰かのために祈ったら神の国。まず自分の祈る心に。祈らない心どっか騒いでる。そういう意味で、祈っても聞かれないってことはないので、まず祈る心の中に来てください。でこういう単純さこそがキリスト教の大きな命であって、アブラハムが、夜から星がいっぱい出てる時、昼間でなくて、で外に出てきなさい、星を見なさいと。そして神様を信じた。でその神はそのアブラハムが信じたことを義とされたと。義とされた。正義の人でもないのに、正義って神様の前に正義の人は誰もいないわ。で正しいものとされた。良い行動をしたからでなくて、苦しい修行、修行をしたからではなくて、ただ神様の言葉を聞いて、その神様、あなたの子孫は星のようになるんだ。そんなことあるはずはない。と思ったけど、あえて信じた。信じは決断でもある。それをとされた。そのことをパウロもですね、ローマ書の大事なところでずっと延々と述べてるわけですね。このローマ書の3章、22。ですね。主の名によって信じたら、喜びが与えられる、聖霊、言葉の神だから、言葉が与えられる。このローマ書の3章はこれは中心にある。福音書にいわゆる福音ということの中心にあるということは、だからこそこういう位置づけなんですね。キリストの言われたこと、教えられたこと、なされたこと、それから直接聖霊豊かに受けた人たちのなされたこと、語ったこと、証言。その直後にローマ信徒の手紙を置かれているのはその重要性からです。それは三章の聖書をちゃんと読まないと誰かがこう言った、これを信じてしまうんですね。私たちは誰かの言うことによって聖書を詳しくきちんと読む必要があるわけです。三章二節から。律法を実行することによっては一人も義とされないと。こうしなさい、ああしなさい。人間を愛しなさい。戦争してはいけません。武器を取ったら殺すからです。その人の律法ですね。罪が自国しか生じない。愛しなさい、ああ、愛しなさいって、本当にできてないわ。ところがその律法、こうしなさいになって、神の義の方法、道が示された。これがイエス・キリストを信じることによって全てに当たる神の義。これはピスティス・トゥ・クリスト・イエス。それがイエス・キリストの信仰。この目的格、体格というか目的格、 ですね。いや、目的、所有格だけで目的格を表す場合があるわけです。イエス・キリストの信仰と、イエス・キリストの真実と言っても。で、ここをイエス・キリストの真実によって救われるというふうにすると極めて少数です。これは、即座に分かることですね。いわゆる私、このパソコンだけで成長すべた小説、40種類ぐらい見えるんですが、その他にこのパソコンに掲載されて英語訳を入れた45種類はさっとわかるわけです。ほとんど全部当然ながらイエス・キリストを信じることです。イエス・キリストの真実によって救われているようなことは訳はないわけです。それを比べてみられたらわかります。日本語訳も。ほんの一部の人がそうするだけで、言わないもですね、そのことに触れています。イエス・キリストの真実によってと訳する人もいるけど、圧倒的にイエス・キリストをこれね、信じること、信仰によって救われるというふうに訳していると、あえてランガリチンで書いてあるんですが、まあ当然ですね。何かというと、すぐに分かる通り、この後見てみたらですね、25節、3章20節。キリストを見て、26もそうですね。キリストイエスの上に贖いの技を通して神の恵み、この罪の許しこそが恵みの中心といってもここにありますが、信じる者のために罪を行う備えもと決めて、そしてこの後25節もそうですね、ご自身が正しいやることを明らかにイエスを信じる者を義とする神だ。で、律法か信じるかを対比しているわけです。あれしなさい、こうしなさい、隣人を愛しなさい、きちんと備え物をしなさい、きちんと研究しなさいとかですね。それでいくら重ねても、あ、自分はできない、できない。ただ、信じるだけで、イエス様すべての罪をあがなってくださったの、このあがない技。ですね。だから、この28節にも、理解されています。人が正しい、許されるのは、律法でなくて、信仰によるんだ。が、人間が思って信じるというわけですね。繰り返していきます。むしろその信仰によって律法を軽視するというわけですね。信仰が得た力を与えられて、そして他者を愛することができなくてもだんだん愛することができない。だからこそ4章。本来ずっと続いているわけですね。章とか節をずっと後の時代。今言ったアブラハムの霊よと言っている。4章の3節。聖書に何と書いてあったか。アブラハムは神を信じた。それが神の義と認められた。このように4章ずっとそうなんです。信仰によって義とされる。この4章の最後も、ですね。4章の24節。私たちの主イエスを死者の中から復活させた方を信じた。復活させたんだ。復活もしたんだ。その復活を信じたらば、私たちも義とされる。こうと同じように十字架で担ってくださった。これは3章の最初に書いたから。今度は4章ので復活のことに関連して、信じたら救われると言ってるわけです。イエスが私たちを十字架の地であがなってくださった。それを信じたら義とされる。最後のところでは、復活させた主を、神を復活させたんだ。実際に復活したんだ。そしたら私たちも認める。二通り、この根本的に大だからですね。十字架と復活。まあ、人たちは最初はですね、復活、一番最初は復活の証から始まって、復活を本当に証していったわけです。そしてすぐ後に十字架で贖ってくださるというのを合わせて言うようになったわけです。イエス様は罪のために死んだ。けど、義とされるために復活をしたと。これ復活。で、その5章に至ってもですね、信仰によって義とされたんだ。まあ、こういうふうに、繰り返し繰り返し、信仰によって、信仰によってで。その信仰が与えられたら、復活そのものである聖霊が、ご説明あるようにですね、私たちに与えた聖霊によって、神の歩みが、注がれて求めたら何が与えられるかというと、聖霊が与えられ、その聖霊は愛するものだから、神様の愛が少しなりとも必ず与えられる。まあ、このようにですね、 ずっと書いて、ガラテヤ書ではさらに前面に書いてあるわけですね。単純っていうことを言おうとしてるわけです。ガラテヤの3章でもですね、ああ、なんと物分かりを終わり、ガラテヤの人たちだと。何を惑わしたの？目の前にイエス・キリストが十字架につけられた姿ではっきり示されただろう。ガラテヤ書の3章ですね。この言い方、非常に激しい口調で、情熱を持っていいと、これ、とっても大事だから。あなた方が一つ確かめたい。あなた方が聖霊を受けたのは、律法を行ったから。要するに、救われたのは律法を行ったから。それとも福音を聞いて信じたから。このように信じるということは非常に決定的なことだということを繰り返し言われているんだって、イエス様は単に真実、私たちの信仰関係ないとか言ったら大きな政策的ではないわけですね。イエス様の真実がすごいはずはない。イエス様の真実がすごい、これは当然ですけれども、前後関係、文脈、あるいは他のいろんなとこからし、旧約から福音を聞いて信じたから救われる。私まさにそうなんですね。福音を聞いた、立ち向いて信じた、信じる。ところが多くの人はいくら掘り評価しても信じない。だから信仰の平安もないわけです。イエス様はいくら真実を通し知っても跳ねつける。これ圧倒的にみんなに呼びかけられている。で、その私が心を開けたのも、これが不思議な水着だったわけですね。罪の許しの世界にパッと。でも他方では人間の側の意思、例えば日曜日に来るかどうかも、イエス様の真実をこうさせてくださいますと言うて、そのうちにそうなるでしょうってずっと来れるのに休むだろうか。それは決断しないからのことにすぎないわけですね。私たち、私自身も昼間の学校で勤めとったけど、夜間の方に変わろうって。これは校長さんからも話したらダメって言われたり、誰一人そんな賛成もしない。これを決めるのは私、普通で必ず神様がその方に行けと言ってる。確信を得たから決断していったわけ。そしたら本当に予想をはるかに超えた困難さがあったわけで、それが非常に大きな霊的な学ぶ力になったわけですね。何かの場合には神様を信じて決断する。そのように、それがなかったら信仰だんだん弱体化する。思い切って難しいを選んだ場合には、確かにですね、神様はちゃんと見てくださっておる。その上で福音を聞いて信じると。それ二つ道、三つ道があった。どれが一番神様が良いと言われてるだろうかを、こちらだ。わからなくて思い切って信じる。そして後から神様が、もし間違っても軌道修正してくれるというわけですね。そのことは大事だから、この三章ガラテ3の14にもですね、アブラハムに与えられた信仰の祝福ですね。キリストによって異邦人に及ぶためである。アブラハムが信じて義とされたということを受けていっているわけです。また私たちが約束された聖霊を信仰によって受けるためだった。まあこういうふうにですね、信仰によって、信仰によってということが、一番重要なパウロマンにも、コリントにも、ガラテヤも繰り返す。イエス様そのものが言われたんですね。世の終わりに復活することは知っています。イエス様が。いや、私は今信じて受け取るものは、イエスだとして。今永遠の命も得るんだ。死んでも知らないんだ。あなたはそれを信じるか。だったら、あなたはすぐに、はい、信じます。と言ったわけですね。また中部の人を運んできた人たちが、中部の人を見てじゃなくて、運んできたそのイエス様の力を信じる。その彼らの信仰を見て、で中部の人にあなたの罪を許されたと。そのイエス様ご自身が繰り返し信じる。人間の側での決断を単純に言われた。それを信じたら また信じることができたのも恵みだし、ね、そしたら信じた世界にいろんなことを与える、これみんな恵みだ。まあ、そういうようにですね、この箇所は、ヨハネ福音書の箇所は、求めたら与えられる。何がというわけですか、まず聖霊であり、言葉である、イエス様ご自身である、その愛である、そしてまず決断する力でもある。そういうことで、このような単純さ、願ったら、イエスの何を、復活の主、十字架の主、イエス様だ。それを信じて、何よって、こういうことですね。願っていくと、必ず何か良いことが与えられる。この遥か昔、イエス様で500年の昔に、のイザヤの有名な箇所でも、この同じ単純さが言われてたんですね。イザヤ書の45章の終わりの方ですね。1137ページのイザヤ書の45章の22。もう繰り返しですから覚えてると思いますが、地の果てのすべての人よ。これも大きいですよね。地の果ての全部の人にこの真理を及ぼさってると、これ、イザヤは確信して分かってた。聖書の重要性、このように内容は非常に大きい、スケール大きい。どんな書いた人のものよりはるかに大きいですね。宇宙、岩から山から海から嵐から雷から全部向かっても晴れやと感じるし、あれと呼ぼうと言おうと。そしてそのことが私を仰いで救いようやと、私を仰ぎのでそうすれば救われるというふうに訳される。ただ仰いだら救いが与えられる。救いとは何か、そのくらい世の中いくらあっても闇の光が見えるようになる。これは闇、自分の罪も含めて、他者の罪も含めて、いくらあってもあっても許される気を見られて、光が見えると。許されたと。ここで私を仰いでという言葉は、見るということもヘブライ語であります。それじゃなくて、パーナーということは、見るというのも使われることは、どこである。後ろを見るということですね。は、ここもターンという意味なんですね。アーナーって言ってみたいよ。ターンはシューブというのが非常によく使われて、イザヤも自分の息子の名前にも書いてるぐらいですね。名前にも使ったぐらいですけども、アーナーということもターンという意味で使われます。そこで、英語訳でもですね、こういうふうにプロテスタントカトリックの代表的なものも、そのように、このところのターンと訳しているわけです。ちょっとコメント欄に。ニュー・リバイズド・スタンダード・バージョン、アメリカ・プロテスタント代表的な訳にしているんですが、Turn to me and be saved, all the end of the earth, for I am God, and there is no other.、ね、Turn to me. 私の方に振り返る。立ち返れ。それを、まあ、私は仰いで。地上ものばっかり見とるからですね。考えたり見たりしとるから、当然、ターンして神様を仰ぐ。And we say, そしたら救われる。All the end of the world. で、もう一人のカトリックの代表的にやつも、Turn to me, and you'll be saved. そしたら救われることになるんだ。この意味では、You shall. ですね、本来は。All you end of the world, the earth. というように、これはギリシャ語ではですね、エピストレフォーといって、やはり悔い改めるとか、方向転換するというギリシャ語で訳される言葉です。ただ私たちが神様イエス様のことを 活もなさる。罪許すお方だと信じて仰ぎ続けるならば、ここ転換し続けるならば、常に何らかの救い力を与えられていくと。これはまあ本当に万人に言わせることで、現在では残念なことにそういうふうに、スマホで目で見える小さな小さな世界、あっという間に聞いていく、書かない影のような世界を、たくさんの人が追い求めていくような状況が、ますます起こっています。だからこそ、一層ですね、このような聖書の真理は、光を放ってきているということでもあるわけですね。機械も、健康である方も、お金も、状況も、年齢も、何もいらない。単にイエス様、神様に単、仰ぐだけでいい。そしたら救いということが、一言で言われて、あらゆる良いもの、聖霊になるイエス様の神の言葉のない力があります。そのものが、何らかの形で与えられると。こういう確信こそがですね、現在のどんな時代になっても、真っ暗い状態にある人でも、そして明るい状態にある人はその明るさを辺りに広げる。能力を与えられる人はさらにそのこれを助けられる。能力も何もないと思って一層の精霊の力を与える。そしたらその人はまた持ちになる。そういうことを思わされるので、もう私に求めなさい、願い求めなさい、そうすれば与えられるという、これ本当に確実なんだけれども、普通はですね、求めたって与えられない、病気で、あるいは友人が欲しいとか、呼び方が欲しいとか、与えられない、与えられない、与えられないばっかりを思い起こしてしまうというとことなんですね。それで何やこんなんおわべだけ書いてあるんだろうかというふうにですね、思うんですが、この流れはずっと前から誕生したんですね。だからこそ誰でもいつでも歩いていてもどこでもできると。はい、今日はそういうことです。以上です。